本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書22章39節から43節です。それからイエスは出ていつものようにオリーブ山に行かれ、弟子たちも従った。いつもの場所に着いた時、イエスは彼らに誘惑に陥らないように祈っていなさいと言われた。そしてご自分は弟子たちから石を投げて届くほどのところに離れてひざまずいてこう祈られた。父よ、御心ならばこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく御心の通りにしてください。すると御使いが天からイエスに現れてイエスを力づけた。アーメン。出エジプトしたイスラエルの子孫が主の命により荒野から旅立ち、到着したレフィディムで宿営しました。ところがそこには民の飲む水がありませんでした。それで民はモーセに、一体なぜ私たちをエジプトから連れ上がったのですか、私や子供たちや家畜を乾き死なせるためですかとつぶやいて言いました。その時主はモーセが岩を打つと岩から水が出るようにして、民がその水を飲むようにしてくださいました。ところが時を同じくしてアマレクが来ていさかいを起こしました。そのためイスラエルはアマレクと戦をしなければなりませんでした。イスラエルの子孫は400年の間エジプトで奴隷として暮らしました。奴隷の最も大きな特徴は自由意志を持てないことです。奴隷には主人の自由意志そのものが自分のものです。一つの国が他の国を支配し属国とすることや、ある民族が他の民族を奴隷にするとき、支配国や支配民族は非支配国や非支配民族が力を持つことを警戒し、非常に神経を尖らせて許しませんでした。特に軍事的な力が育つことに対してはなおさらのことでしょう。奴隷民族が軍事力を持つことは独立が遠くないことを意味するからです。ですからイスラエルの子孫はエジプトで400年もの間軍事力を持ったことはありませんでした。そのような彼らがアマレクとの戦いを目前にしています。すべてのイスラエルの子孫は恐れたに違いありません。その時モーセが取った行動がこうでありました。出エジプト17章9節から12節です。モーセはヨシュアに言った。私たちのために幾人かを選び、出て行ってアマレクと戦いなさい。明日私は神の杖を手に持って丘の頂に立ちます。ヨシュアはモーセが言った通りにしてアマレクと戦った。モーセとアロンとフルは丘の頂に登った。モーセが手を挙げている時はイスラエルが優勢になり、手を下ろしている時はアマレクが優勢になった。しかしモーセの手が重くなった。彼らは石を取り、それをモーセの足元に置いたので、モーセはその上に腰掛けた。アロンとフルは一人はこちら側から、一人はあちら側から、モーセの手を支えた。それで彼の手は日が沈むまでしっかりそのままであった。出エジプトするとき、イスラエルの子孫の中には、戦争に出られる成人男性が60万人ほどいました。モーセはヨシュアにその中から幾人かを選び、出て行ってアマレクと戦いなさいと言いました。実はそれは呆れて物も言えないようなことでした。彼らは今まで一度も戦争を経験したことがない奴隷であって、現在は意欲充満で士気充満の状態とは正反対の不平充満、不満の声殺到の状態でした。しかし彼らは戦わねばなりませんでした。ヨシュアとイスラエルがアマレクと戦っている間、 モーセはアロンとフルと共に丘の頂に登ってきました。アロンはモーセより3つ上の兄ですが、フルが誰かは明確ではありません。ユダヤの歴史学者ヨセフスは、フルがモーセの姉であるミリアムの夫だったとも言います。フルが誰であったかよりももっと重要であったのは、モーセは一人で登っていかず、三人が一緒に登っていたということです。もし一緒に行っていなかったら、モーセが長く手を挙げていることはほぼ不可能だったことでしょう。先週、人生と信仰生活には一大分限はないと申し上げましたが、同じく人生と信仰生活は一人で成し遂げるものではありません。私を支えてくれた誰かがいて、私のために譲ってくれた人がいて、私のために諦めてくれた人がいたから今の私がいるのであり、私が成し遂げたものがあるのです。いかにせよ、今モーセは丘の上で神様を見上げ、手を挙げて祈っています。ですが、人は手を挙げたまま下ろすことなく、ずっとその姿勢を維持することはできません。しかし、モーセが手を下ろしているときはアマレクが優勢となるため、モーセは手を下ろすこともできませんでした。モーセの手が重くなったため、アロンとフルは一人はこちら側から、一人はあちら側からモーセの手を支えました。それでモーセの手は日が沈むまでしっかりそのままでありました。それでその日の戦争を勝利に導くことができました。このようにイスラエルの子孫が神様に祈るときは立って手を挙げて祈るのが一般的でした。イエス様は山上の水訓でパリサイ人のように人に見せるために人前で善行しないように気をつけなさいと教えられました。マタイ6章5節です。また祈るときには偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人に見られたくて街道や通りの四つ角に立って祈るのが好きだからです。誠にあなた方に告げます。彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。当時ユダヤ人は1日3度、午前9時、正午、午前3時にお祈りを捧げました。自分が一生懸命祈る人であることを、またその姿を人に見せるのが好きだったパリサイ人は、多くの人が集まる街道や人々が行き交う通りの四つ角に立って手を挙げて祈るなどしていました。今も聖地巡礼でイスラエルを訪れると、エルサレム神殿の残りの壁である嘆きの壁の前で、ユダヤ人のラビと大勢の人が立って祈ります。ところで、アハブ王が統治し、預言者エリアが活動した時代のイスラエルに、3年以上の間雨が降りませんでした。もとより雨が少ないイスラエルです。3年以上も雨が降らなかったので、その飢饉はひどいものでした。時が満ち、雨を降らせるという主の言葉がエリアにありました。預言者エリアは主の言葉をアハブ王に宣言し、カルメル山の頂に登り祈りました。その時の彼の祈りの姿勢について、聖書はこのように記録しています。そこでアハブは飲み食いするために登っていった。エリアはカルメル山の頂上に登り、地にひざまずいて自分の顔を膝の前に間にうずめた。預言者エリアは立って手を挙げて祈りませんでした。預言者エリアは地にひざまずいて自分の顔を膝の間にうずめて祈りました。以前、預言者エリアのように構えを取ってみようとしたことがありましたが、私にはほぼ不可能な姿勢でした。預言者エリアのこの祈りの姿勢は、ただ主の助けだけを望む切実な 態度です。3年以上も降っていない雨をエリアの能力で降らすことは決してできません。ただ主だけがその御業を成し遂げられますと告白する心で、預言者エリアはこのような姿勢で祈ったんです。またエペソ人への手紙はローマの獄中にあった使徒パウロが書いたものです。獄中でエペソ教会のために祈る使徒パウロの祈りの姿勢について聖書はこのように記録しています。エペソ3章14節15節です。こういうわけで私は膝をかがめて天上と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名のもとである父の前に祈ります。使徒パウロは本来ユダヤ人であり、いわゆるパリサイ人でした。つまりパウロはユダヤ人はもちろん、特にパリサイ人は祈るときには立って祈ることを誰よりも知っていました。それでもエペソ教会のために祈るとき膝をかがめたのはとても重要な祈り、自分自身の全身全霊で祈りを捧げていることを表現するものです。一般家庭の親子も普段はくつろいで会話を楽しみますが、大事な話や自分の心を打ち明けるときは正座をすることがあります。例えば両親がきっとうちの子はサラリーマンか公務員、法律家などの職に就くだろうなと思っていたのに、子供から神様にお祈るし、主の御声に従ってこれから神学を学び牧会の道に進みたいと打ち明けられたと時がそうです。また信仰を持たない両親にイエス様を信じている人を結婚相手と紹介するときにも、娘や息子は両親を前にして正座をして心を打ち明けます。両親が想像もしなかったことを始めることを報告するときなどの場合も正座をします。正座をすることは自分の心を丁寧に説明し本心をお伝えするためです。今日の本文でもイエス様が地面にひれ伏し祈られた事実について明かしています。イエス様はこの地上での最後の日の一日前、前日の夜を過ごされています。イエス様はこの地上での人生を神様の御子、御子なる神様としてではなく人の子として、一人の人間として生きていかれました。イエス様はご自分が歩まれる道がどのような道であるかをご存知でした。鞭に打たれ、苦しみを受けられ、十字架にかけられ、完了したと言われ、そして頭を垂れて霊をお渡しになる、その一連の過程の詳細を知っておられました。それにもかかわらずイエス様はご自分が行くべき道を粛々と歩んでいかれました。イエス様がそのように歩まれることができた原動力がどこにあったのかを今日の本文で確認することができます。39節です。それからイエスは出ていつものようにオリーブ山に行かれ、弟子たちも従った。イエス様は弟子たちと共にオリーブ山に行かれました。そこのもう一つの名前はゲセマネ、オリーブの油絞りで、そこへ行くには主に墓所として使われた暗闇、暗黒という意味のケデロンの小川、ケデロンの谷を通られたことは先週詳しく見てみました。ただイエス・キリストだけが死の谷を通り、ご自分の身を裂かれて死なれることで私たちに永遠の命の油を注いでくださるお方であることを強調することであるとお話しいたしました。40節です。いつもの場所に着いた時イエスは彼らに誘惑に陥らないように祈っていなさいと言われ 言われた。ここで使われた誘惑という単語が46節でも使われています。私たちが信仰生活をしていく中で、時には大きい誘惑と試みに遭うことがあります。予想していた誘惑と試みの時もあれば、そうではない時に遭う誘惑と試みもあります。またこの誘惑と試みは老若男女を問わず、地位も問わず、古今東西のすべての人を誘います。誘惑と試みに合わない人は一人もいません。ただその誘惑と試みに陥る人と陥らない人、その違いがあるだけです。また私たちはそれぞれがある種類の誘惑と試みには陥りやすく、ある種類の誘惑と試みに対してはそうではない場合があって、同じ誘惑や試みであっても陥りやすい時とそうでない時があります。若い人が使う言葉の中で、鉄壁の女性、鉄壁女という言葉があります。男性に人気があって、とても魅力的にもかかわらず彼氏を作らない女性を指す言葉です。特に何よりも相手のプロポーズを固くなに断る女性を例える言葉です。鉄の壁のように恋愛を遮断することから、鉄壁女と言われます。反対に女性たちに人気が高く十分魅力的なのにもかかわらず彼女を作らない男性、目が高く高い基準を立てて鉄壁のように恋愛と男女の微妙な関係を遮断したり拒否する男性を、鉄壁男、鉄壁の男、鉄壁男と言います。鉄壁女、鉄壁男がそのような選択をして人生を切るのは、自分が立てた基準と原則を崩したくないと思うからです。私たちは誘惑や試みの前で常に鉄壁男子、鉄壁女子にならなければなりません。私たちが誘惑や試みの前で常に鉄壁男子、鉄壁女子になるために、私たちが必ず行わなければならないのが祈ることでしょう。私たちは習慣に従い祈りを捧げ、祈りの生活か生活の祈りかがなせるのであれば、それは私たちの信仰生活の霊的な緊張感を失いことを意味します。私たちの信仰生活で最も重要なことがイエス・キリストの十字架と十字架のイエス・キリストであれば、信仰生活で最も大切なことは霊的な緊張感を失うことです。私たちの信仰生活で霊的な緊張感を失ってしまうと、私たちの信仰は軽視的になり、神様はいつもかすかに思い浮かべるそのようなお方になってしまいます。そして神様なしで生きる人とあまり変わらないような生き方をすることでしょう。続きまして、41節はこのように、おっしゃっています。そしてご自分は弟子たちから石を投げて届くほどのところに離れてひざまずいてこう祈られた。イエス様は弟子たちに祈っていなさいと言われ、ご自分は石を投げて届くほどのところに離れてひざまずいて祈られました。石を投げて届くほどというのは一体どれほどの距離を言うのだろうかと気になっていました。陸上競技の一種であるやり投げの男子世界記録は98メートルです。同種目の女子世界記録は72メートルです。今までで野球ボールを一番遠くに投げた記録は135メートルにもなるそうです。もしイエス様がそこまで離れたところで祈られたとすると、暗い夜中でイエス様がどのような姿勢で 祈られたかについて誰も知ることができなかったことでしょう。たとえ月の光の下でうっすら映るイエス様の姿を見たとしても、イエス様が祈られたその内容まで知る余地はなかったことでしょう。聖書が言う石を投げて届くほどは6、7メートルほど、まあ、それより離れたとしても10メートル以内であったと聖書学者は言います。その程度での距離であったので、イエス様が祈られる姿勢、イエス様が祈られる内容について弟子たちは見ることができ、聞くことができたのです。それでマタイとマルコはイエス様が弟子たちのいる場所から少し進んでいって祈られたと書いてあります。ところがイエス様はユダヤ人の伝統的な祈りの姿勢である立って手を天に向けて掲げる姿勢で祈らず、ひざまずいて祈られました。マタイとマルコはイエス様が地面にひれ伏して祈られたと伝えています。これはイエス様がこの先に狙われる苦しみがとても厳しく辛いものであることを意味するとともに、ご自分の全く心を神様に全て注がれたことを意味します。イエス様が祈られた内容が何であったかのについて聖書はこのように具体的に伝えます。42節の前半です。父よ、御心ならばこの杯を私から取り除けてください。イエス様が十字架を背負われたことは決して何でもないことではありませんでした。それはイエス様にとって とても大変に苦しいことでした。映画パッションで最初の場面は今日の本文の内容で始まります。満月の月が薄い雲に隠れ薄暗く照らしていました。遠くの山で鳴く山鳥の鳴き声がかすかに聞こえてきます。イエス様が歩きながら祈りを捧げておられます。その声は静かではあるが清潔な声で、アドナイ、アドナイ、アドナイと言います。これは私の主という意味です。それから私の祈りをお聞きください。父よ、どうか私をお守りください。彼らの罠から救い出してくださいと祈りを捧げます。その時悪魔が現れ、一人の人間の力でいかにして罪の重みを背負えるだろうかと皮肉りました。それでもイエス様は続けて祈りました。主よ、どうかお守りください。私は主を信じます。主により頼みます。再び悪魔が話します。誰もその重い荷を背負うことはできやしない、あまりにも重い荷だから。魂を救うためにはとても高い代価を払わなければならない、一人の人間では決してできないものである、絶対にできやしない。まさにその時イエス様は42節の祈りを捧げられます。我が父よ、お父上は何でも成し得るお方です。できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心であるようになさってください。その時雲が満月を隠します。神様の答えがノーであることを表したものです。イエス様が飲まなければならない杯、十字架を背負われたように、私たち一人一人にも私たちが飲むべき杯があるかもしれません。自身を押さえつけるものであるが、必ず自身が担わなければならないこと、それが杯に当てはまると言えます。イエス様の祈りはこのように続きます。42節後半です。 しかし私の願いではなく御心の通りにしてください。イエス様は再び天を仰ぎ、ご自分の祈りの内容を変えられました。ですから祈りは回避ではなく直面です。祈りは回避ではなく直面です。祈る人だけが自分自身が置かれた状況を直視して、そこを通過することができます。祈らない人は自分自身が置かれた状況から逃げようとしたり、現実を受け入れようとしません。そういうわけで、ゲッセマネの園で祈られたイエス様は、十字架の杯が清潔な苦痛であったにもかかわらず、その道を回避することなく歩んでいかれることができました。反面、弟子たちはイエス様から祈るように言われたのにもかかわらず眠り込んでしまいました。その結果、ペテロは一人の女性の前でもイエス様を知らないと否認し、他の弟子たちは皆逃げていったので、ペテロがいたその場所にいませんでした。これが祈りを通して直面することと直面していないことの差です。そういうわけで、直面する祈りは神様の御心を成し遂げる通路になります。使徒ペテロは後に小アジアと呼ばれている地域の信徒たちに手紙を送りながら、このように書きました。ペテロの手紙第1、4章7節です。万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え、身を慎みなさい。万物の終わりが近づきましたとは、この地上での使徒ペテロに残された時間があまり長くないことを意味するものでもあり、そして全ての人は例外なく自身の最後を迎える時があることの意味でもあります。自身の最後の時、それがあることを知っている人は心を整え、身を慎んで祈ることを励まします。イエス様について行き、伝道活動をしたペテロは、祈られるイエス様のお姿をよく目にしました。特に、ゲッセマネの園で、ご自身を押しつぶす苦痛に耐えながら祈られるイエス様のお姿は、彼の目に焼き付けられました。間もなく、十字架にかけられて死ぬことを知っておられたイエス様、つまり、ご自身の最後について知っておられたイエス様は、一分一秒たりとも無駄に使うことができませんでした。反面、ペテロと弟子たちは、イエス様がエルサレムで王の座に仕えたその暁には、今までの苦労を報いてくださり、養殖に就かせてくださるとばかり思っていました。ですから彼らは、誠実な失敗を経験しました。そういうわけで、この表現は、私は過去に祈らない人でした、皆さんは私が経験したようなレールを走らないで、皆さん一人一人がご自分の人生の幕が降りる時のことをしっかり考え、祈る人生を歩んでください、という懺悔の念を込めた愛の忠告です。私は1992年に神学大学院に入学し、今日まで3つの教会に仕えてきました。主の教会では、安息月を含めて9年、スイスのジュネーブ韓国人教会では6年をお仕えしました。そして100周年記念教会で16年間仕えてまいりました。牧会の道へ召命を受け、神学大学に進んだ時もそうでしたが、三つの教会に仕える前、その教会へお呼びになる神様の明確なお導きがありました。神学大学に入学してから、 一定の期間が過ぎると自然に教職者として主の体である教会に使えるのが一般的でさ、私もそのようになるだろうと思いました。そして私を呼んでくださった主が私をどこに導かれるか少しだけ気になりました。それで一週間のうち4日から5日は神学校にある祈りの塔で、私をここに呼んでくださった主よ、私の行く道をどうぞお導きくださいとお祈りを捧げました。当時私はどこの教会に使えるかは知りませんでしたが、7つの祈りの課題を持って教職者としての出発を準備しました。7つの祈りの課題すべては思い出せませんが、1番目の祈りの課題は、私が行きたいと思う教会ではなく私を必要とする教会に行くようにしてくださいでした。そして7番目の祈りの課題は、貧しい教会に送ってくださると幸いですでした。私は裕福な家庭で育ったわけでもなく、信仰生活をした教会は貧しい人が多くいる教会でした。特に学歴が高い人もいない教会でした。博士の学位を持っている人は一人もいなかったと記憶しています。進学大学院に入学して1ヶ月ほど経った後の4月中旬のことでした。ある教会の少年部、小学部5、6年生部で使えてはくれないかという話がありました。その教会では主日のみ来て使えてくださる方を探していると言われました。新学生たちは平日学校での勉強があったため、手術だけの奉仕は願ったり叶ったりでした。そして謝礼金も他の教会に比べて引けを取りませんでした。当時私は経済的に非常に困窮していたため、声がかかった教会で使えることは選択肢ではなく必須でした。ところが何日かに祈っても、そこで働くことは神様が望まれることであるという確信が持てませんでした。神様、私の状況を一番知っておられますよね。私がこの教会に行って使えるべきではないかと思いますが、神様はそれをお望みでしょうか。お教えください。しかし神様は私に確信を持たせてくださいませんでした。今の私だったらそのままスルーして行ったかもしれません。なぜならそのままその教会に向かったとしても、神様が私の人生と働きを導かれないことはないからです。しかし私の経済的な状況がいかに厳しくても、私は神様を導かれているという確信がないところで使えることはしたくありませんでした。それで、私の後輩にその教会を勧めました。その後いくつかの過程を経て、7月の1週目から使えるようになったのが主の教会の、チュニメ教兵の後頭部でした。当時主の教会はあまり知られていない教会でした。そこは最後の7番目の祈りの課題を除けば、私が祈ってきたことが答えられたと思える教会でした。私は貧しい教会で使えることができればと思っていましたが、その教会は貧しい教会だとは思えませんでした。高等部の学生の多数が外国語高等学校、科学高等学校、インターナショナルスクールに通っていて、私の記憶では教会学校の高等部教師の半分以上が大学教授でした。最初はそのような状況は私にとってプレッシャーでした。また当時イ・ジェチョル牧師先生の説教は今まで聞いたことのないタイプの説教でした。このような教会で私は使えるのだろうか、使えられるのだろうかと思えてなりませんでした。それで高等部の礼拝と午後の礼拝を終えて学校戻ってから、私は寮ではなく祈りの塔に行って祈りを捧げました。神様、私が主の教会で使えるようになったのは神様のお導きだと思っています。しかしそこの学生たちは貧しいものには見えません。もし私がここで使えるのが御心にかなうものではないのにもかかわらず、私はそう思っているのであれば、どうか私に語ってくださり、 他のところへ導いてください。私は神様の御心があるところ、神様が望まれているその場所で使いたいです。また私がその学生たちに傷つけることを私はしたくありません。そして私も傷つきたくありません。平日の日にも私は毎日祈りの塔に登って祈りを捧げ、手術の夜も同じく祈りの塔に向かいました。そのようにして1週間、2週間、3週間が過ぎ、一月ほどの時間が過ぎていました。すると後頭部の学生たち一人一人の顔が思い浮かんできました。ある日の夜祈っていると後頭部の学生たちの顔が一つまた一つフィルムのように通り過ぎました。ところがその学生たちの頭がすべて缶のような形をしていて、そこがすべて開いていました。一瞬私は悟りました。あ、主よ、この学生たちは魂が貧しいのですね。この学生たちの霊が強くなるように私のすべての力と心を尽くしますと祈りました。その時神様が望まれたこと、神様の御心を求めたからこそ今日ここに私がおります。まことの信仰は神様が望まれることの前で自己中心的な望みを下ろしておくことです。だからといってその後から何の考えもなく計画もなく意思もない人で生きていくのでは決してありません。クリスチャンが神様の御前で自分の望みではなく神様が望まれるのを追求して生きることは、神様の望まれることがもっと価値があり私たちの人生を新しくしてくださるからです。そういうわけで自分の望みを御前に下ろしておく人は、神様が望まれること、神様の御心を成し遂げるために心を尽くします。イエス様は死と暗黒の谷であるケデロンの谷を渡り、オリーブの油を絞るようにイエス様はご自分の体と心を押しつぶされ絞られながら祈りを捧げておられます。そのような状況に置かれてもイエス様はこのように祈られました。父よ、御心ならばこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく御心の通りにしてください。イエス様がこの祈りを捧げ、実際に神様が望まれる道を歩んでいかれたので、イエス様は世に勝った主となられました。そして私たちもイエス様が歩まれた道を歩き、世に勝つ人になるために今日この礼拝の場にいます。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、この世には成功したように見え注目を浴びているように思われる人がいます。しかし人の人生がいくら成功したかのように見えて、いかに華やかに見えても自身の心と自身の望みを従って歩んだ人生には深いため息があり、他人は知らない濃い影があることを知っています。私たち人間は有限であり、限りなく有限限りなく不完全であるからです。また成功できていないように見え、人々に知らされない人生を歩んでいるように見える人もいます。しかし神様の御心に従い、神様が望まれる道を従順に生きる人は、世俗的価値観の観点からは成功とは程遠い人に見えるかもしれませんが、彼らこそが価値ある人生を、そして永遠へつながる人生を生きているのであることを私たちが忘れないようにしてください。私たちがいつどこでも自身の考えではなく神様の思いに聞き従い、自身の道 歩むことより、神様が望まれる道を歩むことに励み、私たちの人生全体がますます神様の作品として作られていきますようにしてください。恵み深い神様、私たちの社会には大きい葛藤や小さい葛藤、また様々な背景を持つ葛藤が本当にたくさんあります。お互いの違いを認め合わず、異なる意見や考えを間違っていると思い、またその考えが正しいと思うことも少なくありません。起きてほしくない出来事もたくさん起きています。どのような種類の死であっても、それを受け入れることは優しいことではない、ありませんが、特に胸をえぐられるような悲しい死、起きてはならない死を前にして、私たちは呆然自失してしまいます。しかし、神様を信じる私たちは、神様が今に必ず正しい道理に返してくださることを、神様の愛、神様のお働きを信頼します。私たちの社会が互いの違いを認め合い、互いを尊重し合うように、より正しいこと、より使えること、より団結することに向かって進んでいくことで、より健康な社会となりますように、どうかお導きください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。